解体者の夜ヘルツ平木塚と俺の夢三平三平です。
セイバーは俺の夢ドイチューです。
沢地帰りヤシナゴミ三浦朝さんは俺の夢松崎勝俊です。
はい、ということで、まあ、久々ですかね対面収録は
ですかね。
ああ、そっかそっかそっか、うん、先月がそっか、うん、配信の時に、
はい、
ヘルツの収録ができなかった。
はいはいはい、ね、ちょっと久々ですけれども、
ね、はい、
はい、まあでもまあ3月の8日になるのかな。
8日、
はい、はい、もう本当間もなく
このあと 2,3 話で終わるって感じ、
うん、そうですね。下手すと最終回になったのももうあるかもよ。
あ、なんかある、あったあったあった、
知って最終回になったんじゃなかったっけ、この収録の時点で。
あ、そうか、
なんか
血溜めてるからまだあれだわ。
溜めてんな、うん、
だから結構ツークールものとかは割と早めに最終回あるやつとかね、
あります
か、ね、ありましたよね。そうかそうか、
確認してないけど総量枠は最終回になってるような気がします。
鼻からあのワンクールと走らないつもり。
気づくと再放送だったりするじゃん、なんか前のやつの。
あれだってもう短距離走走るだけじゃない。
そう、
バーッてやりきって逃げるみたいな。
師走じゃないけど坊さんが走るんですね。はい、
うまいか、ね、
はい、本当に。さあということで今回もじゃあアニメの感想を話していくんですけれども、はい、今回ドイチューさんから、
前週、
うん、前週
前週の7話ぐらいで、
うん、
ああそういえばって思ったのが、
うん、
そういえば初恋の話が書けなくて死んだんだったなってい
う。はいはいはいは
い、ああそうそうですよね。
初恋の映画を作ろうとして煮詰まってる時にボケとしてて、うん、あの毒入りのハマグリを食って
毒入りというか
腐ったね。そんな暗殺みたいな。
まあでも何遍も言いますけど、うん、腐っただけであんな色になるのか、
ね、レインボーカラーでしたからね。
でまあ亡くなったっていうので、そういえばそうやったのって思ったのが、過去のなんか7話の頭が、
うん、
その夏子の過去回みたいな感じで、
はい、
本当あのまあオープニングの時から割と子供の時の夏子たちが、
うん、
あの滅びゆく物語を映画館で見てるみたいな映像
は
ありましたけど、それを結構ダイジェスト感というか、うん、本当に小学校の時のまあその時から滅びゆく物語がずっと好きで絵を描いてて、でなんか仲のいい女の子が転校する時にその一枚絵ルークの絵を描いてはいって渡すっていう、うん、でそのもらった女の子がトゥンクって言って
行ったのか、なったのか行ったのか、
多分ね、なんか言ってた気がするんですけど、でトゥンクって、うん、これが私の初恋だったみたいな。
なるほど。
で次はなんか陸上部の
子
がずっと走ってて、
うん、
でもう陸上に夢中だ俺はみたいな、うん、でもなんか俺より早く学校に来てるやつがいる、
うん、
これが広瀬夏子だ、
うん、
でなんかずっと絵描いてて、
うん、
でなんかその男の子にちょっと走ってる人の絵を練習したいから、うん、あのギャグ漫画みたいに、
うん、
バーって足がぐるぐるのやつとか残像が出たりとか、あれは巨匠になれば描けるかもしれない、
うん、
私は巨匠になりたいから走れと
ぐるぐるを
ぐるぐる
そういう感じで走れと、
はい、でずっと走らせて、
うん、
その子なんか記録出してしまうんですけど
すご
っ、はい、でそっからもうでなんか一緒にずっといることがあって、なんかありがとうもういいよみたいな感じになったら、うん、またなんか男の子がトゥンクって言って、うん、
はいはい、
これはもう俺の初恋に違いないっていうので、うん、なんか告白するけど、いやもうそんなんちゃうみたいな、うん、いやもう練習はもういいからみたいな感じで振られる。
そっけないんだよな。
そっけない。
俺が見てない間に、はい、溜めてる間にそんな、
はい、そうなん
ですよ。そう夏子の過去が、
はい、
そうか過去回想、
はい、で、はい、高校なった時ぐらいに、
うん、
なんか大学の兄貴になんか急に行って、うん、で私巨匠になるんでやらせてくださいって言って、
高校の時に大学に乗り込んじゃってる
わけです。乗り込んで、でなんかもうその俺はもう未来のなんかスーパー監督だみたいな人がいて、
うん、
でその人にじゃあ高校生ができるのかつって、うん、で書いてみたらめちゃめちゃうまくて、
うん、
気がついたら監督を乗っ取られて、演出とかも全部私がやります、
全部夏子、
夏子がやって、で作品見てみんなうわーってなって、うん、なぜかその大学生もトゥンク、
なんで乗っ取られてんだよ、
ライバルやけど恋でもあるみたいな、うん、なんかでなんかまあ初恋を まあその初恋されたっていう、うん、
なるほど、
そうそう、実は夏子はずっと周りからは、
うん、そうそう、うん、
なるほど、初恋をされてた
と受けてたっていう感じで、うん、でそこからも全部初恋なんてしたことがないから、うん、ずっとあのカツアゲをしてたんですよ初恋の
そうですね、まあ、
何を言ってるんですか、
なんかね、
何を言って
る、初恋が書けないっていうのに詰まってるじゃないですか、はいはいはいはい、だから初恋を知らなければいけないというのでパンを加えて、うん、その制作会社を全力疾走して
あーおもろ
もうゲンガマンにぶつかって、うん、今どうだ今キュンとしたのかと
カツアゲだな
とか、ね、女の子がいたら、うん、ちょっと来いやっつって、
う
ん、
怖
っ、お前初恋持ってんだろ怖
小銭持ってんだろ、
初恋持ってんだろ、いや持ってません、嘘つけ、じゃあトゥンクしてみろよジャンプしてみろ
ろよみたいに、ね、
トゥンクの意味わかんない
わかんないですけどっていうのがあって、うん、でもねそのね映像がめちゃめちゃ良くて、過去回のやつとかその現代風景の描き方とかが、うんうん、ちょっとルックバック耳あるぐらいの、
あ、なるほど、はいはい、
過去の青春みたいな友情であったりその恋愛であったりもすごい良かったりもしたんですけど、でそっから、8話になったら、うん、ルークがどうやら、うん、もう夏子のことが好きみたいな感じにもなってきて、う
ん、はいはい、
でルークも初めての恋だからよく分かんなくて、うんうん、夏子に会うたびに好きだって言うんですよ
そうあっちもあっちで
も、あっちもあっちでも結構キモいんですけど、
キモいですね、うん、
でもその最終的にはもう本当にこれが俺の初恋だみたいな感じで夏子に告白すると、うん、夏子がルークにトゥンクっていう、
そう、ついにトゥンクが、は
い、トゥンクが夏子からも出て、
お、ま
あ、やっぱりその気づくんですよ、うん、どっかでずっと初恋ってなんだと思ったら、うん、ずっとルークのこと考えてたの、うんうん、ルークの絵描いて、うん、でルークに好きって言われ て、うん、あれってなって、ちょっとトゥンクってなっていう展開があって、
トゥンクのリレーが
結構バトンがようやく渡ったんですよ。そう
そうそう、であなるほど、これでじゃあ戻れば、うん、
初恋描、ね、けると
描けるようになるわなっていう話かなと思ったんですけど、
はいはいはい、
どうやら、うん、その滅びゆく物語の監督の人も、うん、死んで転生してるんですよ。
同時期に死んでるんですよね、
う
ん、
ほ
ー、死ぬ前にネットニュースで、
ネットニュースであの人死んだんやっていうのがあって、うん、はあはあ、その先生も転生してて、なぜか鳥に転生してるんですけど、うん、
気持ち悪いみ
たいな、はい、だからその、鶴だ亀だろうみたいな、
ね、
亀なんで鶴なんですけど亀の甲羅背負ってるっていう
お
キモい鳥に転生してるんです、はい、
なんか想像上の獣みたいなのありますよね、
ヌエみたいな感じなんですけど、うん、でその人がお前が全集しようとしてももう結末は決まっているからっていうのを、うん、の予言めいたことを言われて、うん、でまあ、もともと、まあ、そのルークが捨て界になるっていうのが滅びゆく物語だっていう話だったから、うん、でもそれ今まで回避してきたのが、うん、これだから逆にお互いトゥンクしてしまったことによって、うん、夏子が死ぬのかとかちょっと思うと、まあまあ多分ワンクールで終わるやろうから、これどういう締め方すんのかなみたいな、
なるほど、
ちょっと一応まあ9話までは見たんですけど、は
い、今の時点の最新回、
そうですね、うん、ちょっとどうなるか、ね、ちょっと原作にない展開にもなってるんです
よ、はいはいはい、
9話の終わりで、本来最後まで生き残るはずのナインソルジャーが最後に犠牲になってしまったみたいな、だちゃんと鬱展開になってきてるんですよね。
なるほど、
結構見てると、はい、その夏子が転生するまで、うん、実はその、ナインソルジャー、
はい、
何人ももう死んでんだよ。
そうなんですよね。
で、夏子と会うまで、うん、もう本当に闇落ち一歩手前だったわけですよ、うん、仲間はバンバン死んでるし、うん、で、
はいはいはい、
あの民衆も、うん、あのいつになったら平和になるんだよみたいな、
あいつら本当に役になってんのみたいな、
あ、なるほど、
陰口みたいなのも聞こえよがしに言われるから、うん、相当やばい状況だった時に夏子に救われたんだけれども、
う
ん、
もうなんだ、
でもあれまたちょっとこっちの方に
展開変わってきたんじゃないみたいな感じになって、
これハッピーエンドになるのかな、
なんのかなと本当にちょっと思う感じです、ね、
だからやっぱりその、滅びゆく世界の監督、亀山、うん、鶴山どっちなんか亀だ、はい、鶴
山鶴太郎さん、
そうそうそうそう、なんか演技は良さそうな名前なんで、はい、あの監督がその鳥の姿で初めて出た時とかはちょっとホラー味あったよね、
う
ん、
そうです、
ね、なんかその回想シーンの最後のなんか映画見てて、うん、あれなんか滅びゆく世界ってこんな話ってこんな幸せでいいんだっけみたいなのを夏子が一瞬思ったら、いいわけねえだろみたいな声ボソッと聞こえる、ちょっとホラーな感じとかも、
そうだから、ね、途中までがめちゃめちゃハッピーやったんですよ。ールークもやっぱ夏子に出会ったことで笑えるようになったし、でその7話の過去回で、はい、夏子はもう一切笑ってないですね、ずっと絵描いて巨匠になる
学生時代の、
でプロになってからもなんか成功しても笑ってないんです
か、うん、まあまあそもそも顔が見えてなかった
ですからね。そうでもこっちのハロビークセガンを着てたらすごい笑顔だから、うん、そこはすごくハッピーだったのがそのさっき言ったのいいわけねえだろみたいなのにつながるっていうのも、どう着地すんのかなっていうのが、ね、
でも結構過強な感じ入ってるから、
ね、
まあ、10ワンクールで収めるんだろうとは思うけど、うん、とはいえあと4話くらいですか、うん、3話
とかですかね、ですかね。
いやちょっとね、
ちょっとねこれはちょっと溜まってるなら割と見てほしいですね。だからまあもしかしたら最終回迎えて一気に見るのもありかもしれないですね。
なんかそのちょっと鬱っぽくなる前まで一旦見ます。
そうですね、そうそうそう、うん、8話ぐらいまでは良いと思いますので、はいはい、で
もちょっといい話が、うん、俺ドイチューが、はい、3プラス1の暫定の時に夏子を出したので、はいはい、でなんか髪を、はい、あの長い髪を束ねてる前髪ちょんまげみたいなの、そうそう、うん、
暫定で2話までか見た時に、うん、2話で初めて髪上げてた、
はいはいはい、
でまあああいうことする人っているじゃん、自分で前髪ちょっと
長髪
っぽく女性とか、
うん、
あれ実はルークがやってたって、
うん、そう
キュンとくる
エピソード、
これじゃあ顔が見えないなって寝てる夏子の髪を縛ってた、
そしたらやっぱ美形可愛いっていうこともあって、うん、そっからちょっと最初のプチトゥンクが多分
なるほどなるほど、
あれはちょっとね、あこれルークがやったんだってちょっと思いました
ね。
ね、うん、いや面白いですね。
いや前週はやっぱちょっと気も抜けないし、
そうですね、だからもうその最初の方でね話してた何のオマージュの、
はいはいはいはい、
もうダイジェストでドカベンとかやってました。
いわきっぽいのが、ね、
はい、
いわきっぽいのがなんか近い
し、あの赤いでかい文字出てきました。
あれは出てきたかな。
チャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーチャーみたいな
タイトルバック、
はい、あれはないの、
はい、でも悪球を打ってました。
球を荒らすととか結構泣いちゃったな。
そうです、
ね、これはやばい、
なんかね途中から嫌な予感しかしてなかったんですよね、うん、もう
なるほど、
うん、
いやでもちょっと気抜けない
勇猛なストーリーで、
はい、
はい、ありがとうございます、
了解しました、はい、じゃあ次俺ですね、
はい、
そういえばこれも話してなかったなっていうので、うん、空色ユーティリティ、
はい、
僕ちょっと溜まってますね、
はい、まあゴルフアニメかな、
今期のゴルフ枠、
今期のゴルフ枠、ね、毎回これありそうでも、まあ、ざっくり話を言うと、はい、まあ、高一の女子高生の南ちゃんが、うん、まあ、ハマってたソシャゲがサービス終了になってへこんでると、
はい、
でもなんか新しいことを始めればなんか自分が輝けるものが見つかるみたいな話になって、
特別なもの
を
みたいな、
そう自分のスペシャルな特別を探してるうちに、まあちょっとひょんなことからゴルフの打ちっぱなしにたどり着いて、でそこで出会ったまあ高校3年生でプロを目指してるはるかと出会って、でまあそのゴルフの楽しみ方にはいろいろあるっていうのも分かってって、でまあ南にもそのゴルフの中で主人公になれる瞬間があると思うから一緒に探そうっていうことで、まあ、ゴルフの楽しみを知っていくみたいな、うん、
はい、
で、結構ね、まあ、そのキャラは基本的3人だけなんですよ、
はい、
その南はるかであと2話か3話で出てくる読者モデルやってて、はいはい、インスタグラマーもやって配信もやってるのかな、
うん、
で大学生の彩香っていう、はい、ほぼこの3人でやるんですけど、うん、やっぱこう徐々にゴルフの楽しみを覚えていく過程っていうのは、まあ、最初打ちっぱなし、
うん、
で、もう2話でもショートコース回るのかな、
うんうん、
で3話か4話あたりで、初めてショップに行って自分のクラブを買うみたいな、
はいはい、
そういうのも、まあ、 結構順繰り順繰りに、うん、分かりやすくこう初心者がハマっていく様子とか描いてて、あとたまにギャグっぽい回もあったりするんですよ、うんうん、なんかだからショップ行った時に、まあ、クラブの割引かけて店員と対決するとかあとなんかゴルフの、あの異世界ゴルフがネタの異世界ラノベ読んだら、うん、のなんかちょっとハマっちゃって南ちゃんが、うん、でなんか必殺技の特訓し始めるとかでそのあの打ちっぱなしでね、はい、常連のおじいさんたちに可愛がられてる、うんまあ、孫みたいな、は
い、
こちゃっつって、
はい、いいおじいちゃん2人
そしたらおじいちゃんたちもやっぱおじいちゃんたちはおじいちゃんたちで昔の、うん、まあ明確には言わないけどプロゴルファー猿みたいなのに、うん、やっぱなんとなく見てた頃もあったのか、うん、あのみんなであの必殺技の特訓したらおじいちゃん全員あの3人が3人とも救急車で運ばれるっていうような腰丸くしてみたいな、まあ、ギャグっぽい回はあるんですよ、うん、で6話はねもともとこれって短編アニメのリメイクではあるんです、
ねうん、そうですよね、
うん、2021年の大晦日
に、うん、
15分くらいでやったで6話はちゃんとそれをリメイクしてたりしてて全く一緒じゃないんですけども、うん、あの話をもう一回このテレビアニメ版でこうなぞるっていう、うんうんうん、でも見やすいし面白いのもあるんですよ、うん、でがっつりストーリーがあるって感じでもなく、うんうん、本当にこう、
そう
ですね、ゆるキャンに近いかな。
そうですね、だからそうです、ね、ゴルフの大会に出るが目標ってわけでもなんか、うんうんうん、
多分ねその最初に言ってた楽しみ方いろいろあるよって、はい、スコアが楽し、うんね、あのスコアであの楽しみ感じる人もいれば距離を飛ばすので楽しみ、うんうん、観戦する楽しみもあるし、うん、あとはゴルフやることで旅行する楽しみもあるから、うん、
なるほど、
その南の一番楽しいものをじゃあ探していこうみたいなところでもある、うんうんうん、
で一個一個、まあ、クエストみたいな感じで、うんうん、あの経験を積んでいくみたいな感じですよね。
だいたい明るい、明るいというか、まあ、うん、暗くなりようはないんですよ、うん
はいはい、
たまに一瞬ありますよ、なんかこうあのちょっとやっぱなかなかうまくならないなみたいな、うん、でも基本的にはこう楽しいトーンでいくんですけど、はい、ちょっと9話が、はい、へーって思った回で、はい、その9話っていうのはそのさっき言ってたあの毒も言ってる彩香さんの回なんですよ、
はい、
で冒頭でその遥香と彩香が出会う、まあ、回想なんだけど、
うん、
トーンが暗いし BGM もなんか暗いのね、
うん、
でその回想の最後にあの彩香っていうその大学生の子が遥かくらいゴルフが好きになれる日が来るかなみたいなことを言ってオープニングになって、まあ、A パートみたいな感じなんですけど、
はい、
でそこからはでもちょっとギャグっぽくは展開するんですよ、
うん
まあ
いつも通りの雰囲気というか、う
ん、で彩香も配信者やってるからもう今すぐ何でもいいからバズって注目浴びたいみたいなこと言って、うんうん、じゃあ、南ちゃんが私がプロデュースしますっつって、
お
ASMR やらせたり
ああいいですね。
そしたら紅茶飲むだけでちょっとこれはエロすぎるみたいな感じだったあとなんか滝行っていうのもなんかバズるみたいなで滝まで行けないからお風呂でやろうってお風呂で行ってであのなんかなんかこうあるじゃん白衣みたいな、
はいはいはいはい、
あれ来たら、うん、やっぱり透けてエロすぎるみたいな、うん、
それはエロい
ですよ。そうです
でまあいろいろやりつつででもなんかこれって本当に彩香がやりたいことなのみたいな話になって、うん、で今まで配信で楽しかった嬉しかったことはって言ったらやっぱりこう普段はあの女の子でもゴルフを楽しめるような動画配信をメインでしてるんですよ、
はい、
でやっぱその配信を見てあの見てる人からゴルフを始めましたってコメント来たことが嬉しかったと、
うん、
だからゴルフって楽しいよってこうちゃんと伝わってたがまあ、楽しかったんだっていう話から、
はい
まあ、いろいろあってで最終的にはちゃんとゴルフのためになることでバズるっていう、まあ、こういいまとめ方だなっていうのがあったんですけど、うん、でもその後にちょっとまあいろいろ話とかの中で彩香さんと南が話してると実は彩香さんもちょっと南と似ている部分があって、
うん、
ちょっとこう何もないがちょっとコンプレックスだった時期もあって、
はいはい、
で最初はちょっとゴルフっていうのもその毒もやっててゴルフやったら、まあ、バズるかなぐらい、
うんうんうんうん、
でも実際やっぱやったら楽しくてっていうのがあったんだけれども、
はいはい、
でもまだそのゴルフが冒頭で言ったねゴルフが本当に自分好きなのかなっていう自分の気持ちへの疑念が出て、
うん、
でちょっと そういう中で自分が何もないのかなつって焦ってでこう焦ってたと、
はい、
でもその他人のゴルフを始めるきっかけになれたことがこんなに 嬉しいっていうことに気づいて、うん、でゴルフと出会ってからの自分に自信持てた、自分のことをもっと好きになれたっていうことで2人にありがとうっていう、すごくなんかやっぱこの子にもまあそうかコンプレックスあったんだみたいな、でもやっぱりそういう我々もちょっと近いところあるじゃないですか、
はい、
この番組配信ね、うん、あのポッドキャストとかも、うん、まあ、こういうアニメ面白かったんですよって人に話して、うん、漫画とかの話して
でそれを聞いてくれた人が、うん、我々が言ってたから読んでみた、うん、見てみた、うんうん、
あれって結構嬉しい
じゃない、やっぱり一番そのためにやってると思うんですよね、うん、僕は
だから結構やっぱそういう部分での共感とかもあったりとかして、うんうん、なんかちょっとねそのずっと見ていくと9話だけポッと浮いてるっちゃ浮いてるトーンが、でもなんかこれはやっぱいい話だなと思ってですね、非常にここで
最初はちょっとキャラ付けじゃないけどのためにやってたことにだんだんちょっと本当にハマっていくみたいなのも、ほら今コロチキの西野くんがもうバキバキに体鍛えてで M1 で落ちた時には見せない大泣きをボディービルの大会の終わった後にするっていう、
なんだったらナダルにその筋肉を突っ込んでほしいって言われてナダルが戸惑ってるまあでもね、うん、すごく
実際にあり得る話ではありますからね、うん、そういうのってね。
でもちょっとなんかへえと思ったのはなんか何話までか見てると、確かにゴルフがすごく上手ってわけじゃないんだけど、うん、綾香さんは、うん、でも一見完璧超人に見えるのよ。
そうですね、うん、
でもあ意外とやっぱりできないこととかあったり、そういうところにちょっとコンプレックスあったりするんだなっていうので、ちょっとキャラ像も深みが出てきたりとかして、うん、すごくいいですね、ソライロユーティリティ、
はい、うん、なんかキララ系っぽいけどちょっと違う要素も入ってるみたいな、うん、
もっと大人が見るよ、
大人のギララです、うん、ララ
それエロ漫画雑誌ねやりそうな、
ギララ、あでもね、あの健康的なお色気多いですよ。
そうですよね、
あの驚いたのが、うん、まあ、1話から恐ろしいあるんですけど、そうそう、あの定期的にっていうか俺下手したらほぼ毎回お風呂に近いし、お風呂なくてもサウナのシーンとか、なんか割とお色気シーンは多めですね。
何や、いやヤング、いやビジネスキララみたいな。
やだな、ビジネスキララ。
ビジネスジャンプみたいな。
でもね、なんか健康的な、
うん
うん、感じが
可愛いですね、みんな。
あと毎回ちょっとエンディングいいですね。エンディングのあの水平線っていう歌すごく良くて、あのゴルフってさ。
はい、
まあ、今って深夜とか朝早朝とかもやってるけど、
はい、
なんか日曜の夕方ってイメージない、テレビ。
ああ、はいはいはい、
だからあの日曜は終わるんだっていう感じのエンディング、うん、
あ、なるほど、
なんかねそういう感じもあってね、はいはい、空色ユーティリティはちょっとバババッとこう見るのがいいんじゃないかなと思いますね、うん、はい、うん、そんな感じで、
はい、
空色ユーティリティの話をさせていただきました、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ松崎さん、
はい、もうちょっとあの2週連続でちょっと今期アニメの話じゃなくてちょっと申し訳ないんですけど、ちょっとこの時期に喋っとかないといけないかなと思うのがあって、
なるほど、
っていうのも、
はい、
あのちびまる子ちゃんが、
はい、
YouTube で、
うん、
とある話が無料公開されたというのがあって、だこれも期間限定なんですよね、
うん
うん、3月1日から、4月1日までの1ヶ月間無料で、ま
あ、
これもあのアマプラで、
はい、
そのちびまる子ちゃんの、配信が始まったみたいな、うん、多分宣伝も
あって、
あー、なるほど、 YouTube でちょっと宣伝でみたいな感じだとは思うんですけど、
はいはい、
でそのどんな話が公開されたのかっていうのが、
うん、
そのファンの間では人気がすごいらしいんですけど、
うんうん、
長澤くんの家火事になる、
あ、
まあ、有名ですよ ね、まあ、ね、
はい、
もう原作の当時から有名というか、うん、長澤くん初登場回でしたからね。
あ、そうなん
だ、原作では、
あ、原作では
なんか、はい、
そうだから、であのファンの間でも人気投票するとベスト5に入る、
うんうんうん、
ただ、そのベスト5に入ったやつって、近年リメイクされたりとかあったんですけど、
うんうん、
この話はリメイクされてないので、
うん、
放送禁止なんじゃないかっていう、
あ、
まあ今のねコンプラで行くとみたいなとこはありますよね。
まあ、確かに結構アニメで放送された時も結構クレームが来たらしくて、
へ、当時でも、
当時でもあったらしくて、
だってあれ初期エピソードだから90年代前半か、
最初の方ですよね、
だからの第一期シリーズって書いてるぐらいなんで、本当90年代の、
うん、
で しかも今ってあれじゃないですか、その実際の現代のニュースで今ちょっと山火事のニュースが、
特に今火事早か、もうこの時期ってやっぱ乾燥してるから火事が多いからね。だから注意喚起なんかな。
ああでもだからもしかしたら
な、そうだからそれもあるのかなと思うんですけど、なので別にその被害に遭われてる方をその揶揄する意味ではないんですが、ただ、まあ、紹介しときたいなっていうのと、あとそこの火事の部分もすごくサラの部分では、なんじゃこれみたいなシーンもあるんですけど、そこには触れずに、その長澤くんちが火事になった A パートと、その後の B パートがあるので、その B パートの話をちょっと中心にしようと思うんですけど、
火事があったアフターみたいな話ですよね。
そうね、ただこれもまたちょっとすげえなっていう、
あれね、もう A も B もできない、
やばいよ、俺 B の方がきついと思うけど
すげえなと思ったんですけど、だからもう
あのオチのセリフとかやばいやろ
だって俺これ YouTube でしょ、配信でしょ、はいはい、俺最初富士でやったのかと思って、富士スポンサーなことってえらい強気だったのかな、
この間の志村さんの番組攻めてたっていう、
そうそう、 ある方からモザイクが取れた
ようやく、
ようやく解禁、
ようやく出たっていうね、
スポンサーのいない方が富士ええやんけみたいな、
土曜日やってんじゃんみたいなね。
いやだから、でそれが B パートで、まるちゃん家に、一本の電話がかかってくると、それから丸尾くんから、ね、ズバリなんとかでしょう、から、昨日あと、まあ、火事になってしまった長澤くんを励ます会をみんなで、クラスみんな集まってやりませんか、やるっていう話だから学校に集まってくださいっていうお話、まあ一見すると子供、
悪気はないんです
よね、そうそうそう、だ子供ならではの残虐さというか、
丸尾くんだからな、票集めみたいな
そうだから、まあ実際に、まあ、クラスみんな集まって、丸尾くんが、先頭に立って、今から、火事になってしまった長澤くんを励ます会を始めます、この素晴らしい会を考えたのはこの私丸尾
ほらほらもう見え隠れしてる、
丸尾であることをお忘れなく
もうまず第一の炎上ポイント
こいつ実際立候補したらすぐ捕まるで、
さあみんなで長澤くんを励ましましょうって言って、
怖い怖い、もうなんか、
もう長澤くんがもう首をもう80度ぐらいに傾けてずーっと
真下向いてね、
そしたら、まずは、丸尾くんから、まあ、励ましの言葉を、だから何するのかですよ、励ます会って言っても、黒板にそう長澤くんを励ます会ってチョークで書いてるだけなんですよ、
ただみんな集められて、
そう色違い 1文字ずつ色変えてチョークの色変えてで何するのかと思ったら、まず丸尾くんが、まあ、まずその励ましの言葉をかけると、はい、はい、でみんなも来てる、みんなも気まずいな、
ね、そうですよ、
何するんだろうってみんな半信半疑なんですよ、丸尾くんしかこの会の全貌を知らないから
もうデスゲームに集められたみんなちゃん、それ
全力脱力タイムズみたいな本当に
だからまあ丸尾くんはまあ元気出してみたいなことを言うんですけど、そしたらでこのあと何するんだと思ってたら、では次は出席番号の1番青木くんかな、あなたからみたいなことを言われて、
一人ずつ
やば
ってなって、出席番号1番ってことはみんなやっていくのみたいな
怖い怖い怖い、
不穏な空気が始まって、で青木くんも「えあはい」って言って、なんて言っていいかわからないけどみたいなことを言って、
あそれはなるよ、
でみんな終わってなんか拍手かなんかして、じゃあ次みたいなうわ全員やっていくんだ、
地獄や、
言うこともなくなっていくだろうしな、
でその間もう長澤くんはより首を
下に
何も喋らずに、
だって真横向いてなかった、
ね、もうそう正面も向きずに、
下とかじゃなくて自分のへそかなんか見せて
へそ見てバックドロップ受ける時の受け身ですよそれ、へそを見て
腹筋する時にいいと言われてる自分のへそを見ながらみたいな感じで、でもう 一人一人もう全員が励ましの言葉をなんとか言っていって、で最後、はい全員終わりました、どうでしたか長澤くん、これで終わりっていう
止めるやついなかったのかな、
すげえな。
でもいや全部知ってるのはもう丸尾くんだけだから、
集められて急にさあ一人ずついなと言われ
た、なんかまだあるとは思ってるよね、みんな
も。そしたらどうでしたか長澤くんと、
どうでしたかじゃないよ
その後の長澤くんのみんなはいいよな、火事にならなかったんだから、
ね、このセリフ未だに忘れられへんねん
そこでなんかようやく丸尾くんもなんか
事の重大さに
でもそれも重大さに気づいたのか、こいつ空気読めないなみたいな感じのリアクションな気もするんですよね、
丸尾くんが長澤くんに思った感じっていうか、
だからそのタラーンみたいな感じをしつつ、だからその後の話でもその長澤くんはいつまでもその自分の家が火事になったことを、理由になんかいじけてるみたいなという話がなんかあったりとかしたらしいんですけど、いやこの話、いやこのブラックジョークさ、
やっぱ当時の桜桃子先生のブラックさですよね。
これを日曜の夕方にやってたのかと思うと、やっぱちょっと戦慄したというか、
そんな回多かったよね。なんか街が洪水みたいになって溢れた時も普通に泳いでたりとか、みんなして
、手振ったりとか写真撮ろうと、だから俺最近ね、ちびまる子ちゃんの原作がかなり安くセールになってたんで、全巻買って、で原作、まあ、俺アニメも正直言うとそんなじっくり見てなかったけど、原作をちゃんと見るの初めてだったけど、面白い、
面白いですよ、ね、
で初期の頃なんか本当こんな鬼畜エピソードとか、
初期の書き下ろしなんてやばいでしょ、オリエンタル小僧とか
どんなんだっけそれ、
ごっつんグリグリってなんかちょっとなんかインド人みたいな子が転校して
くる、ああ、あったあったあったあった、
でその子がなんか知らんけど拳でおでこをゴツンって殴ってグリグリグリってやる癖があるんですよであれは何かの呪いだみたいなクラス中でなるみたいない
やちょっとアナーキー桜桃子
いやだからこれすぐで、あの X でね、あの木村京也さんが、
はいはいはい、
あのもうタラコさんがもう一周期、
ああもう
そ
う
かしいんですよね、だからそのまああの時ありがとうございましたって言って、その長澤くんの家火事になるが期間限定で配信中なのでぜひ見てくださいみたいなことを言ってるんですけど、それがこの回なのかみたいな、なんかもういろんな感情ただ一言で不謹慎ってするだけじゃない何かもあるじゃないですか、ちびまる子ちゃんって、だなんかそういうのもいろいろ相まって、
でも本当でも相手の気持ちになりましょうですよ ね、 で
も
ね、
いやでも本当そう、
逆はなんか反面教師っちゃ反面教師なのかもな、
だからこれちゃんと道徳の授業とかで見せて、ね、皆さんはどう思いましたかって、
教材だ、
だからちゃんとなんか確かに日曜の夕方やっていい話なのかもしれないですね、そう考えると、
むしろ、むしろあのさあご家庭で考えてみましょうと、
いやでも確かに旗から見ると本当に丸尾君いいことしてるって思わなくもないですもんね、
子供の頃だとな、もしかしたら、あのクラスのみんなはさ、結構戸惑ってたけど、あれもしかしたら現実のだったら、もっと悪い意味でノリノリでやってる可能性はね、いいことだと思って、
でも SNS の間違った正義みたいな感覚の話かもしれないですよね、
深いな、そう
かな、当時 SNS だったらだって ただでさえ当時でクレーム多かったっていうから、とんでもないことになってたんだろうなとか思うと、いい回を改めて見れたなっていうのは、
大人になって読むとまた違うでしょうしね、
もう YouTube で4月1日
まだ見れる、
お昼12時までということらしいので、
はい、
はい、皆さんぜひちょっと見てみてください、
これは今見るのがね、
そうそう、
考えることがあるかもしれない、
はい、皆さん道徳みたいに送ってください、私はこう思いますと
ちょっと考えるきっかけになるかと思いますんで、はい、はい、
見応えはありますからね、はい、了解しました。ということで今週の A パートはこんな感じなんですけれども、はい、B パートはですね、まあ久々ですね、
はい、
読書会やります、
長いです、
なのでこれはもう もうネタバレ要注意、
諦めてください、
もうこれいっちゃいます。四つ葉との16巻の読書会やりますんで、
はい、
まだ読んでない方は、はい、ここでもう遠慮なく止めてください。
もうマジ聞かないでください、
はい、本当に聞かないでください、ね、ていうかもうこんなもん聞いてないで買いに行けよ
買ってないやつは
そうだよ。
もうここから入れるのは16巻買って読んだ人のみ、
はい、
はいはい、ということで B パートは四つ葉と16巻の読書会をやってみたいと思います。